皆さんこんにちは。司会の方から、防災訓練の話が、出ましたけれども、私も地域で何年か前に、防災訓練に参加をしました。その時は、炊き出し訓練をしたり、あと救急救命の訓練が、あったりしたことを思い出しました。私たちはやがて一人一人神様の前に出る時があると聖書は語って、おりますけれども、今日この福音集会がその準備の時となれば幸いであると思っております。今日は心の目を開いてくださるイエス・キリストというタイトルでメッセージをさせていただきたいと思っております。ディスプレイに映させていただいたのはある絵画でありますけれども、ご覧になられたことがある方もおられると思います。この絵画にはエマオへの道というタイトルが、付けられております。人物をご覧いただきたいと思うんですけども、人物のところを、少し拡大させていただきます。ちょっと不鮮明かもしれませんけれども、3人の人が、描かれております。真ん中で、白い服を着て、そしてこう右手を上げて、いる方はイエス様であります。そして、その左右にいる人はイエス様の2人の弟子たちで、あります。エルサレムからエマオという村に向かって歩いていく場面が描かれていることから、エマオへの道というタイトルが、付けられております。でこの絵画は聖書の中のある箇所を題材にして描かれたものですけれども、今日はその場面の御言葉を通してイエス様は私たちの心の目を開いてくださるお方であることを覚えさせていただきたいと思います。これはですね、エルサレム周辺の地図で、ありますけれども、エマオがどこにあるかといいますと、エルサレムの西側にあります。距離にして、11km ぐらいのところにあるのだそうです。昔ですので舗装されていませんので、11km 歩くというのはそこそこ大変な距離ではないかなというふうに思いますけれども、それでは早速ルカの福音書の24章を開かせていただきたいと思っております。2017年版ですと新約聖書172ページ第3版の聖書ですと169ページになります。ルカの福音書24章13節をまずお読みさせていただきたいと思います。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていたとあります。ちょうどこの日とありますけれども、この日というのは一言で言いますとイエス様がよみがえられた日であります。14節と15節もお読み出します。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。14節の中にこれらの出来事とありますけれども、そのこれらの出来事というのはこの24章の1節から記されております。少し長いんですが1節から12節までお読みさせていただきたいと思います。ここを見ますとどういうことが起きたかということがわかるかと思います。24章1節週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると、 主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が2人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。またガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、雨布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰ったとあります。これらの出来事というのは、今お読みしたことであります。そしてこの画像を見ていただきたいんですけども、これはですね、岩を掘って作ったお墓でありまして、丸石が扉の役割を果たしております。この石を転がしてその穴を塞いだり、また動かすことによって中に入ることができるという、まあ、このようなお墓がイエス様の時代に作られておりました。そしてイエス様の遺体が納められていたお墓もきっとこのようなものでなかったかというふうに思います。そしてイエス様は十字架につかれる前にご自分が十字架につけられ三日目によみがえるということを語っておりましたけれども、誰一人としてその言葉を信じておりませんでした。香料を持って墓に来たマグダラのマリアたちも同じでありました。マリアたちはイエス様の体に香料を塗って差し上げるために墓に来ました。聖書の別の箇所を見ますと、彼女たちは誰がその墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていたというふうに記されております。お墓の入り口の石はとても大きくて女性たちの力では動かすことができませんので、どなたが動かしてくれるでしょうというふうに相談していたわけであります。ですから彼女たちはイエス様のそのお体、遺体がお墓の中にあるものというふうに思ってきたわけであります。しかしその墓に彼女たちが来たところ、石が脇に転がされていました。まさにまあこの画像のような形で、入り口が開いていたわけであります。ですので中にすぐ入ることができました。しかし今御言葉にありましたけれども、イエス様の体が見当たらないため途方に暮れていた。そしてそのところにまばゆいばかりの衣を着た人が2人近くに来たとあります。この2人の人は神様が使わされた御使いであります。彼女たちにこの御使いはここにはおられません、よみがえられたのです、まだガリラヤにおられた頃主がお話になったことを思い出しなさい、 人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう、と語りました。では、そのイエス様が語られた言葉のその一箇所をですね、開かせていただきたいと思います。今開いている同じルカの福音書ですけども、またここに戻ってまいりますが、ルカの福音書の9章を開いていただけますでしょうか。17年版ですと131ページ、第3版ですと130ページになります。ルカの福音書9章21節と22節をお読みいたします。するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。人の子というのはイエス様ご自身のことであります。イエス様はご自身が多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえることを語られました。このことはとても大切なことであったため、イエス様は何回も弟子たちにこのことを語られております。先ほどお読みしました24章にもう一度戻っていただけますでしょうか。ルカの福音書24章8節ですけれども、ここに彼女たちはイエスの言葉を思い出したとあります。今お読みしましたイエス様が語られた箇所も含めて、彼女たちはイエス様が語られたことをですね、言葉を思い出したのではないかと思います。そしてこの時彼女たちは、あ、イエス様がご自身が語られていたように本当によみがえられただということを理解したのかもしれません。そしてそのことを人たちに話したところ、人たちは、信じませんでした。たわごとのように思えたとあります。イエス様がよみがえられたということを聞いてもですね、イエス様の弟子たち、人たちはそのことを信じることが、できませんでした。しかし、ペテロは立ち上がって、すぐに行動しています。走って墓に行ったとありますね。そして墓に入って中を見てみたところ、天布だけが見えたとあります。天布というのは遺体を巻くために使っているその布であります。天布は残っていましたけれども、その天布の中にあるはずのイエス様のお体はありませんでした。これらのことを、13節に記されているその弟子の2人はですね、聞いたと思いますけども、イエス様がよみがえられたということは信じることができず、そして、失意の中に自分たちが尊敬していた先生が、まあ、死んでしまった、亡くなってしまったというその失意の中にあったんだと思います。そしてこのエマオというのはもしかしたら2人の生まれ故郷、育ったところだったのかもしれません。悲しみのうちにエマオに向かって歩いていたその2人のところによみがえられたイエス様が近づかれて、そして一緒に歩き始められたわけであります。24章の16節に このように書かれています。しかし2人の目は遮られていてイエスであることが分からなかった。2人はエマオに向かってもう自分の足で歩いていたわけでありますので、肉体の目が見えなかったというわけでは、ありません。2人の目が遮られていたというのは、心の目のことであります。聖書の別の箇所では、この2人に対してイエス様が別の姿でご自分を表されたと記されている箇所が、ありますけれども、よみがえられたイエス様は十字架にかかられる前、人は外見的に別の姿で、あったのかもしれません。おそらくそうであったと思います。その別の姿というふうに書かれておりますの で、肉体的に別の姿であれば、2人の弟子たちがイエス様であることが分からなくても不思議ではありませんけれども、2人の心の目、霊的な目がイエス様に対するその不信仰ゆえに遮られていたことが、強調されているのではないかというふうに思います。18節以降のところをお読みさせていただきたいと思います。27節までお読みいたします。そしてその一人クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。イエス様が二人に歩きながら語り合っているその話は何ですかと尋ねたところ、18節以降で答えているわけであります。21節の中に書かれていますけれども、この方こそ、すなわちイエス様こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたけれども、イエス様はこのローマ帝国の圧政からイスラエルを解放してくださることはなく殺されてしまった、望みが叶わなかったということを残念に思っていることが伺われます。また仲間の女性たちや仲間の何人かが墓に行ってイエス様のお体がなかったことを聞いたんですけれども、心の目が閉ざされていてイエス様のよみがえりということを信じることができていませんでした。一つの御言葉を、 ディスプレイに記させていただきました。時間の関係で見ていただければというふうに思います。ヨハネの福音書の5章の39節ですけれども、このように記されています。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について記しているものです。これはイエス様が語られた言葉であります。新約聖書はイエス様がよみがえられて天に帰られて、それから十数年以降に書かれたと言われておりますので、イエス様が話されているその聖書というのは新約聖書のことではなくて旧約聖書のことであります。そしてその旧約聖書はイエス様ご自身のことについて証ししているものであるということをイエス様が語られました。イエス様はこのように語られましたように、旧約聖書にはメシアですね、救い主に関する予言がたくさん記されております。そして、27節の中にご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたとありますけれども、旧約聖書の中に救い主に関する予言はたくさん記されております。例えば救い主がベツレヘムで生まれること、諸女降誕によって生まれること、ダビデ王の家系から生まれること、また人々の病を癒し、その衣はくじ引きにされること、また手と足が釘付けにされること、脇腹が突き刺されること、そして死なれよみがえられること、その他たくさんのことが旧約聖書の中に記されております。きっとイエス様はその旧約聖書に書かれている、ご自分について書かれているそのことを一つ一つ丁寧に分かりやすく二人に説明されたのだと思います。もしそのイエス様が語られた言葉がですね、当時録音するような機会ないですけども、録音することができていたとか、あるいは弟子たちが全部覚えていてそれを文章にできていたとしたならば、いやどれほど素晴らしいことだろうというふうに思いますけども、イエス様はイエス様ご自身のことですね、聖書に書かれていることを解き明かしてくださったわけであります。しかしそのことを聞いてもなお二人の心の目は遮られていて、今そのことを話してくれている方がイエス様ご自身であるということに気がついておりません。もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この絵画ですけども、イエス様が聖書からご自身について解き明かしをされている、まさにその場面をですね描いたものではないかと思います。28節から31節までお読みいたします。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。イエス様は、弟子たちが自らの意思で求めることを促すために、あえてもっと先まで行きそうな、その様子をされました。でその時に彼らはイエス様に一緒にお泊まりくださいというふうに自分たちの意思でイエス様に強く勧めました。そしてイエス様は その言葉によってですね、一緒に泊まることにされて、そして食卓に着かれました。そしてイエス様がパンを取って神様を褒めたたえ、そして裂いて渡されたその時、彼らの心の目が開かれて、目の前におられる方がイエス様だと分かったわけであります。そしてその心の目が開かれたまさにその時、イエス様の姿は見えなくなったわけであります。イエス様はこの二人の弟子だけではなくて、すべての人の心の目、霊的な目が開かれて、人の罪を背負って十字架上で死なれ葬られ、そして三日目によみがえられた、そしてその後天に昇られたお方、まことの救い主であるイエス・キリストを知り、信じ受け入れることを願っていてくださるお方であられます。イエス様は求めなさい、そうすれば与えられますと語られました。神様の御心にかなうことを、心からの願いを持って神様に願い求めるならば、神様は人に命を与えておられる力あるお方でありますので、私たちの求めに応えてくださるお方であります。すべての人がイエス様によって救われ、イエス様によって新しい命をいただくということは神様の御心でありますので、イエス様のことをさらに知りたいと願われている方がおられますならば、神様に祈り求めていただきたいと思います。そうすれば神様は必ずその祈りを聞いてくださる、叶えてくださると思います。失意の中にあった二人の弟子にイエス様が近寄られ、寄り添って歩かれたように、私たちの人生の中にも痛みや悲しみ、苦しみが、また試練というものがあるかもしれませんけれども、イエス様は私たち一人一人と共に歩みたいと願っておられる方であります。私たちが真心から求めるならば、イエス様は私たちの心、霊的な目を開いてくださるお方であります。私が今手にしておりますこの本ですけれども、この本は聖書は何と教えるかというですね、小さな本なんですけども、この本のですね裏を見ますと、小さくて見えないと思うんですが、実は、このお見せしました絵がですね記されております。イエスは道を歩きながら二人に聖書を説明してくださったとありますけれども、私たちが神様にこの聖書が理解できるように、イエス様ご自身がを理解することができますようにというふうに心からの祈りを持って願っていくならば、必ずイエス様ご自身の素晴らしさを私たちが知るものとさせてくださると思います。そして信じているクリスチャンにとってもさらにですね、このような祈りをしていくときに、イエス様の素晴らしさを、神様の素晴らしさを私たちに教えてくださるお方であると思います。イエス様は私たちの心の目を開いてくださるお方であります。そして心の目が開かれてほしいと願っていてくださるお方であります。このお方を信じて歩まれますことをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。